質問はですね、死んでいくときに後悔しないためにはと。ね、どうしたらいいですかと、まあ、これは当然のごとく人生の目的を果たすことです、ね、はい、
何ですか人生の目的は、
人生の目的はどこに教えられているかと言いますと大無量寿経ですね。28ページ。これですね。左から1、2、3、4行目ですね。たといわれ仏を縁に十方の修行、菩提心を起こし、諸々の苦毒を収し、死心に発願して我が国に生まれんと思わん。命終わるときに望みて、たとえ大衆と引用して、その人の前に現実は少額を取らず。これですね。
難しい言葉が必要なんですか。
そうですね、必要ですね。だって話は死の問題ですか、性の問題だったらいらないですけど、死の問題は必要なんです。
なんで死の問題には難しい言葉が必要なんですか。
死の問題には人の言葉は信じられないからです、
18がじゃなくて19が意味があるんです
。はい、はい、え、だって人生の目的
18があるのかなと思ったんですけど、
え、
深いところがあるんですね。
え、もう当然19があるもんですよ。これとこれですよ。はい、人生の目的はどこに教えられているんですかと言いますと、阿弥陀仏の十九願の中に教えられています。で、今質問はですね、私はもう最近死んでいくんだなぁという気持ちが起きてきましたと、ね、
でそこまでじゃないですけど、
まあ無常だなぁと、必ず死んでいかなくちゃいけないなぁと思うようになってきた。
ということは菩提心が起きてきたということですね。無常を感ずるは菩提心の始めになる、
ね、人生をちょっと真面目に生きたいなと思うようになってきたと。
でも死までまだちゃんと見えてるわけじゃないですよ、なんとなく。
うん、そんな見えるわけないじゃないですか、ね、
死をちゃんと受け止められるようになったことをここで臨終十字っていうふうに言うんです。ね、
臨終十字っていうふうに言って、命終わる時に望みてと。
この命っていうのは何ね、どのような命かって言ったら迷いの命のことですね。
で、迷いの命って何ですかっていうと、迷いの命っていうのは、私は絶対に死なないっていう、これね。
私は絶対に死なないっていう心です。ね、だから、命が終わる時に望みてっていうことは、私は絶対に死なないっていう命ですね。私は絶対に死なないっていう命が終わる時に望みてっていうことは、
私は絶対に死ななくちゃ、死なないっていう命が死ぬっていうことは、私は必ず死んでいかなければならないな、
ね、これが人生の目的を果たすってことです。
これってそれに気づく？
気づくじゃなくて、私は必ず死んでいかなくちゃいけないんだなっていうことを、まあ心から認めることができた時に人生の目的を果たすことができるってことです。
果たしていくってことですか？
いや違うです、私は必ず死んでいかなくちゃいけないんだなぁと、ね、はっきりと認めた時に人生の目的を果たすってことです。
果たすというのは、
果たすっていうのはその時に、ね、軽量風量大衆異尿言語人前者だから、たとえ大衆と異尿してその人の前に現ずる、いわゆる私は必ず死んでいかなければならないんだなとこうなった、この一年でってことですね。この時に、ね、阿弥陀仏が現れると。
結局目的ってのは何なんですか？何ができたら人生悔いなしなんですか？
人生の目的は何ですかって言ったら、当然死という問題を乗り越えたときに悔いがなくなるわけですね。死の問題を乗り越えたときに後悔はなくなる。でも死の問題を乗り越えるときっていうのはどういうときかっていうと、結局ですね、ね、死んでも一人ぼっちにならないっていうことが分かったときってことなんです。死んでも一人ぼっちにならないと分かった時に、私たちは、ああ、本当にね、本当に生きていてよかったなと。
なんか話が難しいんですけど。
結局私たちは何が一番恐ろしいかって言ったら、一人ぼっちになることが恐ろしいんです。ね。だから死にたくないわ、ね、一人ぼっちに なるってことはどういうことかっていうと、自分のことをちゃんと見てくれる人は誰もいなくなるってことです。自分のことを見てくれる人は誰もいなくなるってことは、自分のことを感じることはできないわけですよ、ね、私たちは何のために生きてるんですかって言ったら、それは人から自分の存在をちゃんと見てもらうために生きてるんですよ、ね、だから人からちゃんと見てもらったときに、私たちは自分を感じて安心するし、人から自分の存在を見てもらえないと不安になるわけです。だから常に何のために生きてるんですかってなったら、当然人から自分の存在を見てもらうために生きてるんですよ、ね、ところが人間は必ず死んでいかなければならない。死んでいくってことは肉体を失うってことなんですよ。肉体を失ってしまったら誰も私のことを見てくれないわけです。一人ぼっちになってしまうんですよ、ね、一人ぼっちになってしまったならば誰も私のことを見てくれないから不安になるんです。だから死が問題になるんですね。ね、なんで私たちは死が問題になるのか、それは死ぬとなるとですよ。肉体を失って誰も私のことを見てくれる人はいなくなるからなんです。ね、だから死にたくない、絶対に死なないっていうところに置きたいわけ。絶対に死なないってことはどういうことかっていうと、絶対にこの肉体が滅ぶことはないってことなんです。この肉体がなんで滅んじゃいけないかって言ったら、この肉体が滅んでしまったら誰も私のことを見てくれないからなんですよ。だから私たちの最後の砦は、この肉体は絶対に死なないっていうところに立たないといけないわけ。全てはそのために時を止めるんですよ。ね、我で固定させる、すべてはそのためにね、その嫌な人を遠ざけたりするわけ。逆に一人になりたいっていうのも死にたくないからなんですよ。自分の我を崩す、つまり時の流れを感じさせるような人には会いたくないんです。だからずっとこう死なないね、死にたくない死にたくないっていうね、肉体を失ってしまったら困る困るで生きてるわ。それが私は必ず死ぬって認められるっていうことは、肉体を失ってもいいっていう風になったってことです。そうじゃないと認められません。だから私は必ず死ぬっていうのは知らされたとかそういうものじゃなく、認められるか認められないかなんです。認められるっていうことは肉体を失ってもいいっていうことで、それを人生の目的を果たすっていうふうに言うわけです、ね、だけどその肉体を失ってしまったら困るうちはですよ、私は必ず死ぬっていうふうには思えないんです。なんでかと、肉体を失ったら誰も私のことなんて見てくれないって思うからなんですよ。そうでしょ、だって死んでしまったらですよ、私のことを知ってる人はいなくなるんです。肉体があるからこそみんな私のことを見てくれるわけです。肉体があるからこそ自分の存在をね、まあ、いわゆる見て自分が感じることができるんですよ。
死んで魂だけになっちゃったらもう見てくれないってことです
か。見えます、ほら
見
えないでしょ。つまり私の存在を人が見てくれることはないってことなんです。
どうなったらいいんですか。
どうなったらっていうのは、当然のごとく肉体がなくなっても自分の存在を感じられるようになったらいいわけ。
人がいないから自分でですか。
自分でっていうのが無理なわけですよ。
でも肉体がなくなったら、まあ、それどうなるかわからないんですけど、
うん、
感覚器官とかそんなのもなくなるじゃないですか、
うん、
考えることもできないじゃないですか。
別に肉体があるとかないとかってことは関係ないから、私を感じたいっていうものは本能だから。 考えるとか考えないとかじゃないわけですよ、ね、反射的にやってるじゃないですか。私たちは自分が感じられないと反射的に不安になるわけです、ね、一人になったら不安になるんですよ。誰も自分の存在をねもう感じられなくなるともう不安になるんです。ある人がですよ、年を取ったからみんなに迷惑かけたくないっていうことで、ね、老人ホームの一室を借りて住むようになった、ね、あ確かにみんな、ね、みんな迷惑かけなくて済むかもしれない。ところが一人暮らしですよ。誰も自分のことを見てくれる人なんていない、ね、その老人ホームの中の人たちはみんな自分のことで精一杯でね、人のことを見る余裕なんてないわけ。そこで一人暮らしをずっとね続けていった結果、もう不安で不安で鬱になっちゃったわけです、ね、でなんでこんなね私は苦しい思いをしないといけないのかと。薬を飲んでいるね、いわゆる精神安定剤を飲んでいる時だけは心が安定するけどね、だけど薬が切れると不安になってくる。なんで？なんでそうなるの？それは一人だからです。
一人でも大丈夫になったらいいってことですか？
一人だから結局最後は死んでいかなくちゃいけないわけですよ。死んでいかなくちゃいけないってことは一人になるってことなんです。そして自分の存在を人じゃなくても見てくれる存在が必要なんです。そうそうそうそう、ね、それがここに書いてあるね、ね、大衆陰陽言語人前者あなたの前に現れますよとこう書いてある。このために私たちは生きてる。いわゆる私の存在を照らしてくれる人が必要なの。
自分で自分はやっぱりわからない。
自分で自分を感じることはできません。
業を知ればいいとか言われる。
業を知るっていうのはすべてこのいわゆる阿弥陀仏の働きによって知るんであって、自分で自分を知ることはできません。ね、この阿弥陀仏なるものを仏教では仏性って言ってね。すでに降り注いでるわけ。そして無常がやってきた時に私たちはこの仏性の光を受けて、ね、真実を見ることができるわけです。ところがその真実の姿を受け入れることができない限り、ね、死がやってきたらいつも問題なんですよ。死を受け入れ、その真実の姿を受け入れられない一番の理由は私たちの中に分別心っていうのがあるからです。こんな醜い自分は自分じゃない、こんな汚い自分は自分じゃない、こんな人間は価値がない、こんな人間は悪だ、こんな人間はダメな人間だね。そういうのがこういわゆる阿弥陀仏の光によって照らされるとね、もうその瞬間にこんなの私じゃないって言って否定してしまうんですよ。だから分別心が強い人ほど嫌な人がいっぱいいる。分別心が強い人ほど一人になりたいっていうふうに言われる。
なんで分別心が強いと嫌な人が増える。
だってその嫌な人に自分の真実の姿が映るからです。嫌な人イコールあなたはその人を通してね、あなたはこういうことをしているんですよっていうことを言われてるような気がする。一人になりたいっていうのはそういう自分の嫌な姿を見なくて済むって思いたいから。だけど臨終っていうのはですよ、その嫌な姿を見せつけられる瞬間なわけですよ。
しかも逃げられない。今だったらね、肉体を持ってる間はその嫌な人に会わないようにすれば一瞬だけ見なくて済む、ね、その人をこの世から抹殺すれば、その人に会わないように遠くに行ってしまえば見なくて済む。だけど死ぬとですよ、その嫌な自分と真正面から向き合わなければならなくなるわけ。たった一人で、ね、その瞬間、こんなの私じゃないってなって真っ暗なんですよ、世界。そして激しい不安と苦しみだけが残ると、怒りと嘆きの世界へと入っていく。だからどうしても私たちはこの臨終を迎える前にこの真実の事故について受け入れないといけないわけですよ。これが私たちがこの人生の中で与えられた目的なんです。つまり死ぬまでにやらなくちゃいけないことなんですよ。臨終までにどうしてもやっておかなくちゃいけないことなんです。なぜかって言ったら、臨終にそれが見せつけられるからなんだ。
どういう自分を否定してるんですか？
それは自分の中で、いろんなね、経験を通して見えてくるもので、今は見えないです。今はとにかく無常を否定してる間は見えないです。無常を受け入れて、菩提心を起こして、どんな自分を否定しているのかっていうことを一歩一歩前に進んでいかなくちゃいけないわけ。今どういう状況かって、一歩も進んでないからね。一歩もっていうのはもう無常が嫌だから、もう無常嫌だ、無常が嫌だって言ってる間はその先にあるものは見えないわけ。何が自分にとって嫌なのか、何を見たくないのか、どんな自分を見たくなくて生きているのか、それは菩提心を起こさないといけない。この菩提心っていうのは何ですかって言ったら、どうせ死んでいくってことなんですよ。どうせ人間どんなに死にたくないって言って健康に気遣ったとしても、どんなにサプリメントを飲んだとしても、どんなに時を止めたとしても、欲に流れたとしても、最後は必ず死んでいくと。そして死ぬっていうことは、その見たくないものが見えるときなんです。
具体的には何をすれば、
具体的には何をすれば、まずはその何をするじゃなく、今はね、今の段階で何をするんじゃなく、逃げれないっていうことに、まあ気がつかないといけないっていうか。例えば、あの人嫌いだな、ね、今だったら、あの人を、いわゆるこの世から消したり、自分がここから離れれば見なくて済む、ね。あの人嫌いだなと。例えば自分が、ね、この人好きだなと思ってた人が、ちょっと思い通りにならないと、もう会いたくないと。もうこの人と縁が切りたい。それは縁が切りたいって言ってるのはなぜかって言ったら、そこに嫌いな自分が映るからなんですよ。
映るっていうのはどういうことですか？
その相手に自分の嫌な部分が見えるんです。相手を通して。それは何ですかっていうのは、自分が前に進まないとわかりません。今何ですかっていうことについて答えても意味がないし、ね、前に進んでいくことによって見えることだから。今、ね、ここについているこの分別心の中身は、自分が菩提心を起こして進んでいかない限り、ね、見えません。
前
っていうのは嫌な人と向き合う、嫌な現実と向き合うってことです。逃げたいって思うことから逃げないんです。なぜか、必ず最後は死んでいかなければならないからなんですよ。
菩提心はどうやって起こすんですか？
菩提心はどうやって、必ず死んでいくっていうことさえ分かれば。
でも、その必ず死んでいくっていうことが分かれば、もう人生 人生の目的が、
ええ、必ず死んでいくっていうことが分かるのと必ず死んでいくっていうことを認めるとのはね全然違う。
まあ本心で認めるか、
認めるっていうのはもう本当、あ、死ぬんだなっていうふうに思う、分かるってことです。それに対して必ず死んでいかなくちゃいけないっていうことが分かるってことはね、分かるってことは死なないって思ってんだなっていうことを分かるってことです。あ、私ってこんなに死ね、死なない、なんでか死なないと思ってるかって言ったら死ぬのが怖いから。なんで、それは魂が知ってるからですよ。死んだらどうなるか。ロボットは死ぬのを恐れません。なぜは死んだらどうなるかを知らないから。でも人間も全ての生命も死を恐れます。なんでか。死んだらどうなるかを知ってるからです。で、それは死んでみなければわからないってことじゃなく、生きている時に、その死の何百分の一、何千分の一の不安をいろんな縁によって見せつけられるわけ。ね、例えば、嫌な人が目の前に現れる。苦手な人がやってくる。逃げれないような環境になる。責任がやってくる。子育ても一つのね、逃げれない環境ですよね。子育てをしていかなくちゃならないってなれば、楽しい時もあれば、苦しい時には逃げたくもなる。でも、そこで逃げれないってなった時に、その子育てを通して見えるものがある。だけど、自分は、ね、最後は必ず死んでいくっていうことがわからない人は全部を切っちゃう、ね、いわゆる切れば見なくて済むじゃん。嫌な人と、じゃあもうあなた出て行ってくださいとか、私が出て行くとってなればね、もう会わなくて済むじゃん、見なくて済むじゃん、その嫌なものから。例えば自分の体が病気になりました。朝起きたら、ね、自分の思い通りに体が動かないと。そしたら、ああ、こうやって死んでいくのかな。そう思うだけで不安になるんです。なんで不安になるのか。ね。それは死ぬからじゃないですよ。今まで自分の人生逃げてきたからですよ。ね。逃げてきたから不安になるんです。ああ、死って逃げれないんだな。これが一番不安なんです。ね、宇宙の果てに行こうが、ね、地球の裏側に行こうが、死は必ず追いかけてくるんです。そして自分に終わりを告げるわけですよね。あなたはもう終わりですよ。それが分かっていくと、もう二者択一なんですよ。最後までごまかすか、それとももう残りの人生をこの死の問題に、ね、死の問題の解決にかけるか、どちらかしかないわ。そう、ごまかすと後悔する。
どういう、
それはごまかすと時があっという間に流れるから
。何もやってこなかったっていう感じで。
ええ、だから、ごまかすと、ごまかした分だけあっという間に時が流れるから。
なんか後悔って、なんかああしとけばよかったっていう類のものじゃないですか。
いや、何をやってたんだろうっていう後悔なんです。逃げてる間は時が止まってるので、実際の現実の時間はどんどん過ぎてるけど、自分の時間の中では止まってるから、実感としてですね、時がもう早送りのね、テレビの 早送りを見てるような感じで人生が流れていくわけ。 それがごまかせばごまかすほど10倍速、30倍速、50倍速になっていくわけ。これが恐ろしいんですよね、一番。何が恐ろしいかって、あの時まだ20代だったのにもう30。あの時あれ10代だったはずなのにもう50とか。あの時まだ小学生だったはずなのにもう60とかっていう風になる。もちろん仏教を聞いている人はですよ。仏教を聞いている人は、その時々であなたは時が流れてますよ。年を取ってますよっていう風に教えてくれる。でも、仏教を聞いてない人は、本当に臨終まで走るんですよ。臨終まで流れる。つまり、何にもしないで死ぬんです。これが、時をごまかすというかね、いわゆるその死という問題から逃げていく人生なんです。まあ、浦島太郎が竜宮城で2週間やってる間に、2週間遊んでるとね、感じてる間に60年過ぎていくような感じで。人生はあっという間に過ぎていくんです。だからこそ私たちは、恐ろしいけれども、この死という問題と向き合わなくちゃいけない。その時にはね、根拠が必要なんです。人の言葉じゃなくて。本当に、本当にあるんですかってことです。本当に、本当に、本当に、本当にこの死の問題を解決する方法があるんですかと。ね。それが、ありますっていう言葉なんです。これは単なる言葉ではないわけ。なぜならば、ね。普通の人が、こういう言葉を書くことはありえないから。つまり、人知で書いた文章ではないから。何か、ね、人間ではない力が働かないと、こういうお経の文章ってね、ありえないんですよ。ああ、こういうものがあったらいいなっていうふうに想像して書いたものではなく、ここには真実が説かれている。だからこそお経っていうのはね、すごいんです。特に死の問題に関しては、それを解決するまで見えないから。これは。私の言葉を信じてくれたらいいですよ。ね。私の言葉を。でも私の言葉なんてね、所詮人の言葉ですから。信じられないんです。だから生きている時の生きる知恵については私は話ができるけど、これは死だから。死だから。だから人間の言葉では通用しないんです。あなたがこの世どうやって生きていくかっていうことについては、いくらでも話ができるし、それに対して答えね、信じて行動することもできる。でも問題はこれ死だから。
生き方を聞いたつもりだったんです
けど。生き方じゃないんですよ。今のこの質問は、ね、まず現実はどうか、そして自分は何をしなくちゃいけないのかってことです。生き方は自分で決めるんですよ。生き方を教えられるものじゃなくて、こういう真実が、ね、ありますよと。あとはあなたが残りの人生をどう生きるか、それを決めてくださいってことなんです。私がこうしなさい、ああしなさいって言えるものではなくてね、自分自身がこういう現実を目の前にして、どう生きるかを決めてくださいって言ってるわけ。ここには、ね、この言葉には、ね、あなたが本当に死を受け入れられるようになったならば、その時に、ね、あなたを照らす光がある。それは別に初めから ね、いや、その、に、ね、いや、死ぬと分かった時にやってくるわけじゃなく、初めから照らしてたんですけどね。初めからこの世界を照らしている仏性とかね、真如法性とか、これを浄土真宗では阿弥陀仏っていうふうに言うわけです。阿弥陀仏の光が初めからあったんです。その阿弥陀仏の光を初めて受け入れることができる。これが私たちが、ね、人間として生まれてきた目的なんです
。ちょっと戻したかもしれないです。
はいはい。
あの、死ぬということが認められない人が菩提心を起こすためですね。
死ぬということを認められない人が死ぬっていう意味は、菩提心を起こすためには絶対に死なないっていうことが分かればいいんです。
絶対に死なない、
私は思ってるってことさえ分かれば、だって人間必ず死んでいかなくちゃいけないのに、なんで絶対に死なないって思ってるかってことです。
死なないって時を止めたいと思ってるんだな。
そうそうそうそうそう。それは
それを危機感に思って、あの自力になる、あの頑張らなくちゃっていうふうにしなくちゃいけないってことですか。
ええ、そうじゃなくて、絶対に死なないっていうふうに思ってるっていうことはおかしいじゃん。今私たちはね、必ず死ぬっていうふうに思ってるんですよ、みんな。頭ではね、人間必ず死んでいかなくちゃいけないっていうふうに思ってるんです。
なのにそんな気持ちがある。
そうそうそうそうそう、そう、頭ではですよ、この脳みそでは必ず死んでいかなくちゃいけないっていうことは分かってるんです。だけど私のどっかで絶対に死にたくないって言ってる心があるんです、ね、それがいろんなことを起こすわけです、ね、例えば時を止めたい、嫌な人と会いたくない、ね、嫌なことがあったら逃げ出したい、誰かを責めたいね、そういう心を起こすわけ。なんでって言ったら、それは死にたくないからなんです。死が恐ろしいからなんですよ。で、おかしいなぁと。頭では必ず死んでいかなくちゃいけないっていうことは分かってるはずなのに、自分のどっかでは絶対に死なないっていう心があるわけ。絶対に死なないってことはどういうことかって言ったら、絶対にこの肉体が滅ぶことはないってことです。なんで？そう、肉体が滅んだら困るからなんですよ。はい。
それを認めるって、あの、まあ、死なないと思ってるんだなと。
はい、
肉体から滅んでるのは困るから時を止めていたいとか、
はい、
いうふうに思ってるんだなと。
あ、そうそうそうそ
う、思うことが菩提心になった。
そう、いえ、菩提心っていうのは必ず死んでいかなくちゃいけないっていうことが分かると ね、これ困るわけですよ。絶対に死なないっていうふうにこう思ってるわけだし、ね、絶対に死なないっていうふうに思ってる一方で必ず死んでいかなくちゃいけないと。じゃあなんで絶対に死なないと思ってるかって言ったら、死んだら困るからなんですよ、ね、
困るからというのは分かるんですけど、それが菩提心。
だからこのね、仏教を聞くとその解決が書かれてる。いいですか、私が言ってるんじゃなくて、ここに書いてあるってことなんです。そして解決の方法も全部書いてあるわけ。書いてあるこの文章を見てね、じゃあ私は必ず死んでいかなくちゃいけないと、ね、そして解決の方法があると、あとは自分がその人生の目的に書けるか書けないかなんです。方法はここに書いてあるわけ。 ここにね、どうやったらこの臨終十字まで進んでいくことができるかと、ね、
それは主将駆動です。
そう、主将駆動ってことです。そのためには膨大な駆毒が必要だってことなんです。この収めるっていうのは自分で収めてもいいです。そして人が収めたものをいただいてもいいです。だけど無常という縁がやってくる度ごとにその無常を受け入れるためには駆毒が必要なんです。自分で収めるってことは自分で修行に励んで、ね、いわゆる苦しいことがあったとしても、戒の力、ね、出したらしまう、開けたら閉める、使ったら片付けるとか、物を大事にするとか、仏教の教えでですね、自分の中で苦毒を作り出す方法があるわけです。その苦毒を作り出す方法によって、実際の無常がやってきても、心が崩れないようにするっていう方法なんです。ね、これが主食毒なんですよ、ね、それによってこの死の問題と向き合って心を主心にしていくと、ね、主心にしていくっていうことは、自分の心を正直に変えていく、そして自分の心の中にある罪悪を取り除いていくと、それによって、ね、我が国に生まれんと。我が国っていうのは、この阿弥陀仏の世界ですよね。阿弥陀仏の世界に生まれたいと思ってね、願いを起こして、私は、この臨終までに、どうしても阿弥陀仏と会わないといけないと。阿弥陀仏の世界に生まれないといけないと。そのためには、死神にならないといけない。主心になるためにはどうしたらいいかって言ったら、無常という縁がやってくる度ごとに、その無常と、ね、無常から逃げずに、苦毒によって受け入れていく必要があるんです。だから、無常、苦毒を得て受け入れる。無常、苦毒を得て受け入れる。無常、苦毒を得て受け入れるっていうことを繰り返していくことによって、だんだんと主心に近づいていくわけ。これが人生の目的なんです。無常という縁は次から次へとやってきます。ね、人生生きていたら無常という縁って山ほどやってくるんです。その無常という縁に対してですね、どう向き合うかなんです。菩提心っていうのはその無常という縁とちゃんと向き合おうっていうのが菩提心。二が百度を進んでいこうとする心。ところが私たちは二が百度を進んでいこうとまだ決意が起きずにですね、どうしても欲の川に入ったり怒りの川に入ったりするわけ。二がに落ちていくわけです。そうやってる間に時間をどんどんとね、過ごしていくと。こうやっていっても意味がないと。やっぱりね、やっぱり人生かけるしかないわけですよ、どっかで。人生をかけるっていうことは、ここにある言葉を信じるってことなんですね。僕の言葉じゃないわけ。僕の言葉っていうのは一代限りの言葉なんですよ。僕の言葉を信じるんじゃなくてね、今日の言葉を信じるんです。この今日には、真実があるんです。この今日にはですよ、人間の知恵によって書かれたものじゃない。ね。物力にがね、物力の働きによって書かせられたものがあるわけですよ。私たちに阿弥陀仏が、これは真実だから聞いてくれと。言葉にして教えてくれたものなんです。こんなに、なんていうんですかね、真実にピタッと一致する言葉を 人間がですよ、書けるはずがないんですよ。だから非常にこの言葉っていうのは含蓄があるというか、深い味わいがあるわけです。この言葉自身に、ね、いろんな意味が含まれていて、その言葉を味わうことによって、ああ、これは人間の書いたものじゃないなって分かってほしいんです。だからどうしても私の言葉じゃダメなんです。
それで難しい言葉。
そう、難しい言葉を出さないといけないし、でもこの言葉っていうのは、ああ、確かに人間が書けるような代物じゃないなと。だからこの世界の、ね、中にいる人たちが書いたものじゃなくて、この世界の外にある力が、この世界に働きかけて書かせたものだなと。確かに難しいかもしれないけど、これは深いんです。深い言葉なんです。あとはその言葉を信じて、やるかやらないかです。やるかやらないかって言っても、無常という縁はですよ、次から次へとやってきます。ね。日常の生活から逃げて非日常になったとしても、ね。その非日常という環境がまた日常になると、また無常が見えてくるんです。生きている限り無常という縁から逃げることはできないんです。私たちは無常と向き合うということはですね、自分にとって都合の悪いこと、発表会とか、はい、自分にとって都合の悪いことと向き合う、つまり逃げずに一つ一つちゃんと解決していくということです。だけど解決していくためにはどうしても苦毒が必要なんです。この言葉にはですよ、苦毒は自分が生み出してもいい、そして人からですね、与えていただいてもいいってことです。この十九願のお言葉はですね、当然殊勝苦毒と書いてるから、自分で苦毒を生み出せというふうに読めるんです。そして自分で指針になれと読める、ね、だけどここにはですね、もう一つ意味があって、この主食苦毒っていうのは別に自分が治める必要はないわけです。そしてこの指針っていうのもですよ、自分が指針になる必要がないわけです。もう一つの読み方は、指針の人が私にね、この苦白道とね、この無常と向き合って苦白道を進んでいけるように願いを起こさせるって意味があるんです。あなたにそう向き合いなさいとね、あなたは逃げ続けてるんだと、だからその現実とちゃんと向き合って進んでいきなさいと、その心を、その願いを指針が起こしてくれる。この指針こそ阿弥陀仏の説法、弥陀の説法、全知識の説法なんです。だけど初めは疑ってなかなか信じないわけです。でもこれを何度も何度もね、聞き直してこの言葉を思い返して人生と向き合っていくことによって、ああ、私はこの臨終十字位まで進むことは自分の力では無理だと、物力でなければ無理だと、この苦毒も自分の力で収めることなんて無理だ、与えていただかなくちゃいけないんだ。ね。だからこの阿弥陀仏のこの言葉を信じ、ね、生きた全知識を信じ、進んでいくしかないんです。だけどそのためには、やっぱりね、逃げれないっていうことにまず気づかないとダメなんです。 どこからっていうと死からです。人間は必ず死んでいかなくちゃいけません。その死から絶対に逃げることはできない。それはどうやって気づくか。それはやっぱり聴聞によって気づく。死心発願だから、願いを起こさせる、菩提心を起こさせるのもまた阿弥陀仏のお力なんです。非常にこの十九願っていうのは深いんですよ。一瞬なんかね、こう一見すると自分が苦毒を治め死心の心になれっていうふうに読めるけど、でも真実はこの苦毒を治めていただきです ね。そして死心、ね、死心の心が私にこの苦白道を進んでいく、いけるように願いを起こさせてくれるんだと。わかりました？
なんかすっきりしない感
じです。それはすっきりしないですよ。だって死の話だから。一番の迷いは何かっていうことですか？
死ぬと思ってるってことです。
人間必ず死ぬ、私は死ぬことぐらい分かってるっていう思う。
あ、そこに立ってる。
そうそうそう。そう。そうじゃない。私は死なないっていうところに立ってる。死を恐れているっていうところに立ってて、そして死を目の前にすると、この人間なんていうものはちっぽけなものなんですよ。それなのに私たちは力があるとぬぼれてるわけ。死を目の前にしたら本当にか弱きね、弱いもう一人の生き物でしかないのが私たちなんですよ。どんなに肉体を鍛えようがですよ、どんなにいろんな経験を積もうが、死を目の前にしてはですよ、無力なんですよ。そしてその死を乗り越えるためには人間の力じゃダメなんです。物力が必要なんですよ。物力にすがるしかないんです。だけど自分はなんとかなるって思いたいから、なんとかなるっていうふうに思うためには死なないっていうふうに思っているこの事実を見えなくさせないといけないわけ。だから必ず死ぬと思っているってところに立ちたいわけ。そう、分かってる。そう、分かる。そう、分かってないの。この死を目の前にしては本当に、なんていうんですかね、弱い生き物でしかないんです、私たちは。
聴聞していくと分かってくる。
そうそうそうそう。
知らない。
それは聴聞って恐ろしいもん。聴聞っていうのはあなたの弱さを浮き彫りにするんです。あなたは本当に弱い人間だよと。あなたは本当に一人では生きていけない人間ですよと。ね。強くないよ。弱いんだよ。それを教えてくれるから。だから、聴聞って聞きたくないんですよね。自力が強い人ほど聞きたくない。自力が強いっていうのは強い人間でいたいと思うし。苦しいことや辛いことがあったって自分で乗り越えられるって思いたい。さあ、苦しいことや辛いことはね、自分で乗り越えられるかもしれないけど、死は乗り越えられないんですよ。絶対に。そしてその死に、ね、死を見せつけられるような縁も乗り越えられないんです。無常です。人間の努力や頑張りによって無常を乗り越えることはできない。物力が必要なんです。
聴聞は何を聞いていったんですか？
聴聞は今自分ね、その聴聞というのは今その自分に合った教えを聞いてるの、うん、今目の前に、だから聴聞をどう聞くかじゃないんです。今自分にやってくる縁をどう受け取るかだけなんです。 自分のやってくる縁は前に進めっていうなら前に進めなんです。そこで感情が崩れようがボロボロになろうが前に進めってことなんです。だからそこだから聴聞で何を聞くかじゃないんですよ。今皆さん一人一人にはいろんな縁がやってきてる。その縁は間違いなくあなたに無常を見せつける縁なんです。ね。大きくね、二つのことを教えてくれる。ね。縁っていうのは。一つは無常。ね。もう一つは逃げれない。あ、逃げれないんだな。逃げれないんだなっていうことばかりを見せつけるから逃げたいと思う。一人になりたい。ね。でも逃げれないんです。何からって言ったら死からです。絶対に逃げれません。だからこそ私たちは死の準備を生きている間にしなければならない。逃げれないものに対してちゃんと対処できるようにならないといけない。臨終までにってことです。
その対処の内容は、
対処の内容はもうこのいわゆる世界に入るしかないんです。
まあ、魂を見せつけられるような、見せてもらえるような状態にならないといけない。
そうそうそう。これが私たちが生きている間にやらなければならない人生の目的です。そう。
何か動かないといけないわけじゃない。
動かないといけないというわけじゃなく、ただ今自分にやってくる環境そのものがもう無常を見せる縁なんですよ。ね。だから全知識で定期的に無常を与えてくれるんです。ね。今まではこうだった。でも新しくこう変わっていくとか。今まではこうだった。こういうふうに変わっていくとかね。無常という縁を見せつけられる。それが、ね、それに対して自分の力で乗り越えてやろうっていうふうにみんな思ってるんですよ。うぬぼれて。ね。だけど、真実から言うと、やっぱりね、人間は弱いものだから、誰かにね、頼らなくちゃいけない。その頼るべき対象っていうのが、仏法であるね、善知識なんです。あとはもう信じるか信じないか、それだけですよ。こういう世界があると私は言っている、こう書かれている、それを信じるか信じないかだけなの。だからどうしても文章が必要。私の言葉なんていうものはみんな信じてないじゃないですか。死を目の前にした時にですよ。ね。だから、私じゃないんです。私は、告げに来ただけなんですよ。こういう真実があるよと。こういう風に書かれてあるよと。そしてこの言葉は、真実ですよと。
第三者の言葉なんです、
ね、そうそうそう。しかもこれは人間が想像して書けるものじゃない。僕は本当にお経をいつもね解釈するのが大好きです。なぜかやっぱ人間が書けるものじゃない文章がいっぱいあるから。人間がこんな文章を書けるはずがない。こんな発想が起きないから。だからこれは人間以外の力がどこかに働いて、そしてその人を動かして書かせたものに違いない。その力を僕は信じるということです。皆さんも信じていただきたい。期限は皆さんの命が尽きるまでです。これが長いと見るか、 短いと見るか、皆さん次第。あとはどう生きるか自分で選んだらいいんです。
具体的に何をするかはあまり関係ない。
あ、そうですね。だって具体的にもう絶対他力ですから、具体的に何をするかももうそれは今やってくるものにちゃんと向き合う。逃げてもよし向き合ってもよし、どっちも孫悟空がね、お釈迦様の手の中にいるようなもんですか。
ああ、だから逃げようと頑張って向き合わされるって
ことですか。そうそうそう。はい。はい。
逃げるっていうのは責めたり怒ったり。
そうそうそうそうそう。そしたら次の日体が動かなくなるじゃないですか。はいはい。
それも無常。
そうそうそうそう。うん、
向き合おうと頑張っても逃げようと頑張ってもあんまり結果は変わらない。
いや、それは分からないですよ。分からない。分からない。すべては阿弥陀仏の計画ですから。あなたの先を行ってますからね、阿弥陀仏はね。はい。逃げてもよし。初めから分かっておりましたってことです。向き合ってもよし。初めから分かっておりました。はい。でもその阿弥陀仏はどう思ってるかは私たちには分からないから。それは楽しみですよね。分かっていただきました。はい、じゃあちょっと休憩をします。